なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしています。毎月第2週第4週は経済にまつわるいろいろなお話を伺っていきます。今日は金融広報アドバイザーの正橋直美さんにお越しいただいています。
はい、
おはようございます。
おはようございます。
今日は大人のためのお金と生活の知恵、はい、お金と生活を見える化するについて教えていただけるということなんですけれども。
そうですね、
大人のための
そうですよね。金融広報委員会が発刊しております大人のためのお金と生活の知恵という冊子がありまして、う
ん、はい、
こちらですね、日本ってそのお金についての勉強って義務教育の間って特にそういう授業ってない
ないですね、
じゃないですか。
はい、うん、
でよくよくわかんないんですっていう声聞くんですけど、それ当然で、ね、うん、学ぶ場がなかったので、
はい、
はい、うん、なのでまあ広報委員会ではこうやって大人のためのとあえてタイトルを掲げて冊子もできたというところでございます。
うん、はい、まずその見える化する、お金を見える化するということなんですけれども、
はい、
どんなことをしていけばいいんですか？
そうですね、うん、見える化、なんとなくぼんやり思ってるけどあえてこう書き出したりとか、こう自分の目で確認できるような、例えば一覧表とか、うん、メモ書きでもいいんですけど、まあ、名の通り見えるようにすることでいろいろ発見できるかと思うんですね。
うん、
で例えば今我が家の全金融資産っていくらなんだろうって言った時に、
はい、
即答できる人はまあほぼいない
そうですよね。
うん、で逆にローンはいくら残ってますかって言っても分かんない、
はい、
うん、分かんないんですよ。
分かんないです
言われてみると実はそうですよね。うん、
書き出してみる
だけで、
うんうんうん、
そんなにこう綺麗になんか素晴らしいノートとか準備しなくてもいいので、とにかく紙一枚でもいいから書いてみるっていうのはとても大事なの と、
うん、
とこれもよくおすすめするんですけど、
はい、
家族の年齢を2015年今年、
はい、
みんなの年齢何歳かなと、
うん、
それを1歳ずつ平等にみんな年を取るので、
はい
はい、でそれをずっと、まあ、およそ20年ぐらい、
はい、
だーっと横に時系列で書く
年表を作ってみるってことですか？
そうですよね、
はあ、
それだけでもまたいろいろ発見がありますので。
年表を作ってどうするんですか？
で例えば、うん、お子さんが入学するとか、は
あ、うん、
これくらいに結婚するかもなとか、は
あ、
大学進学とかいろいろこう出てくるんですね。
漠然としてるけど確かにいろいろなイベントって出てきますもんね。
そうなんですよ、
うん、
で例えばあ、私こんな年を取るんだって分かってるんですけど、書いてみると、
はい、
またこうインプットされる、
うん、その時にどのくらい自分は仕事できているかっていうのも、
う
ん、
そうですよ ね
考えるきっかけになりますよね、
うん、そうなんです、うん、なのでまずは見える、まあ、書くっていうのが第一歩ですね、
うん、
で次にそのいろいろ書いてみると、例えば車を買う時期とか、うん、住宅ローンが終わるなとか、あと逆に住宅この頃にはもう建てたいなとか、
うん、
自分のそのライフプランイベントとのつながりも、うん、こう結びつけやすくなると思うので、
うん、はい、そうですね、この例えばその子供たちが結婚しますっていうと、うん、それまでにいくら貯めなきゃいけないかとかっていうの
なんですよ、
見えてくるような気がしますね、
はい、
うん、
で私が開催しているスクールでですね、
はい、
お子さんがもう育った方とか、シングルの方とかは、うん、子供のためのお金の勉強の会があるんですけど、
はい、
ここちょっと関係ないしなって言われるんですが、うん、実はそんなことなくて、
はい、
自分の子供がもう大きくなっても、じゃあその子供がまた子供を産んで孫、
うん
うん、お孫さんにどんなお金がかかるかとかっていうことを勉強するためには本当万人必要なんですね、子供資金についても。
うん、
だずっとついて回る、
うーん、うーん、そうですね、自分が生きていく間にどれだけのお金を使ってどこにどのように必要になってくるかっていうのは、うん、そう表にしてみると分かりやすいですよね。
そうなんですよね。
うん、でその表から、
はい、
やっ でもこれだけのお金は作れないぞっていうことも気づくこともあると思うんですけれども、
だまあ身につまされるというか、はい、あこんなに普段漠然と使いたいように使ってちゃダメだなとか、あと逆にそうそうそんな心配することないかもなっていうこともありうるので、はい、
そういうのは一回作ってみないとわからないですよね。
そうですね。で、問題点をきちんと確認すること、我が家はお金が割と足りないんだよ、
うん、
なのか、まあ、潤沢にあるなとか、あとはこのあたりでお金を使いたいからこっちは切り詰めようとか、いろいろ出てくると思うので、
何もしなければ、こう自由に使って、その時はねいいかもしれないけれども、やっぱり将来にわたってかかってくるものなの で、
はい、
で自分自身もいつまで働けるかっていうのもわからないですから、
そうですよね、
一回やっぱりこういう年表を作ってみるのは大事なことですね、はい、
そうですね。
でまた見えてくる課題っていうのも多そうですね、
うん、そうなんですよね、うん、今どちらかというと運用ブームなんですよね、はい、いろいろこう運用商品が、昔よりは身近にこういろいろたくさんこう流通していて、でニーサとかね、
あ、はい、ニーサ、
なんかしなくちゃいけないのかなって思っていらっしゃる方多いんですけど、
はい、
まずはその運用に回せるお金があるのかどうかとか、運用する必要があるかとか、するんだったらどんな方法がいいのかとか、やっぱりいろいろそのライフイベントとかプランニングによって変わってくるので、商品選択をする上でも大事なところですね。
見えてきた、もう課題が見えてきた、うちはお金が足りないっていうのを分かった時は、具体的には例えばどういうことをしたらいいんですかね。
実を言うと、足りない人ほど運用しなくちゃいけないっていうのはあるんですけど、そうは言っても生活資金、今月の住宅ローンの分を、
はい、
株で運用するとかっていうのはちょっと、本末転倒なので、そこの、お金の色分けをまずしてみることなんですが、まあ、そのためにもちゃんとプランニング、計画、何が送りうるのかっていうことをちゃんと確認することからですね。
人生設計とともにこうお金と結びつけて考えていく、はい、っていうことが大事なんですね、
はい、
今日は金融広報アドバイザーの正橋直美さんに、大人のためのお金と生活の知恵、お金と生活を見える化すると題してお話しいただきました。この広報の冊子はどこで手に入りますか。
富山県金融広報委員会にお申し付けいただければご準備できますし、あとホームページですね、シルポルトで検索いただくと、
はい、
冊子とかいろんな、ツールなんかも出てますので、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。正橋直美さんでした。
はい。